田上市長のホットトーク、自らの思いを皆さんに語るコラム、12ページ。今月のテーマ、くんち外交。長崎名物旗揚げ盆祭り、秋はお諏訪のしゃぎりで氏子がブラブラと、長崎ブラブラ節に歌われた長崎の秋の風物詩、長崎くんち。諏訪神社の長崎くんちのほかに、地域ごとの神社で行われる里くんちもあって、長崎の秋はくんちでにぎわいます。以前、全国的に有名な祭りがある町に行ったときに、出し物の準備はどれくらい前からしますかと尋ねたことがあります。答えは、1週間から10日くらいでしょうか、でした。祭りによって準備期間は様々だと思いますが、長崎くんちほど準備に時間とエネルギーを費やす祭りはあまりないのではないでしょうか。そういう意味でも長崎くんちは本当に価値あるものだと思います。くんちは国際交流の場でもあります。9年前に道座町が踊り町だった年に、ポルトガルの帆船サグレス号が長崎港に入港しました。道座町の出し物南蛮船は、まさにポルトガル船のことです。そこで道座町の皆さんは、遠い国から来た客人に敬意を表して、まだ本番まで時間のある時期だったにもかかわらず、船の覆いを取り払って船回しを披露してくれました。感激したサグレス号の船長は、ポルトガルの国旗をプレゼントし、道座町はその年のくんち本番で、この国旗を先頭に諏訪神社に登場したのです。7年前に江戸町のオランダ船が登場した年は、ちょうど駐日オランダ大使の交代の年でした。就任したばかりのファン・ホレンホーベン大使は、早速くんちを見に来られましたが、その時に江戸町の皆さんは、町の紋章を作ってもらったお礼の感謝状を大使に渡しました。江戸町の紋章というのは、タコの枕の愛称で知られています。公会堂前会場で感謝状を受け取った大使は、とても喜んでくれました。大使はそれからもたびたび長崎を訪れ、長崎に特別な思いを寄せてくれました。他にも、元漆喰町は御朱印船のゆかりでベトナムと交流していますし、大黒町の東尋船には、中国総領事が出演します。きっとこれまでにもくんちの場でいろんな交流があったと思います。これらの交流はお互いへの敬意にあふれたもので、それだけにとても温かく感動的なものです。ポルトガル、オランダ、中国、ベトナムのようにくんちに船が登場する国以外にも、アメリカのキャロライン・ケネディ大使をはじめ、くんちを見に来られた大使や総領事は大勢おられます。海外との交流やおもてなしの場面を見るたびに、国際交流都市長崎の DNA は健在だなと嬉しくなります。私はくんちを通じて海外との交流を深めることをくんち外交と呼んでいます。これからもいろんなくんち外交が秋の長崎で展開されることでしょう。きっと50年後も100年後も。今年の長崎くんちの踊り帳。今博多町、笠鉾本踊り。魚の町、笠鉾川船。玉園町、笠鉾獅子踊り。江戸町、笠鉾オランダ船。加護町、笠鉾蛇踊り。長崎の秋の風物詩を楽しみましょう。出かけて見る知る街のおすすめスポット、長崎プチ旅行。散策の一休みに大浦展望公園。石橋電停からグラバースカイロードの車高エレベーターに乗り、そこから徒歩2分の場所にある大浦展望公園。ベンチが2つだけの公園ですが、東山手町や大浦町の町並みが一望できる隠れた名所です。安政6年、1859年、 長崎は自由貿易港として開港し、東山手町や南山手町、大浦町などを中心に約11万坪に及ぶ外国人居留地が形成されました。現在でもこの一帯には大浦天主堂や旧グラバー住宅など居留地時代の貴重な建築物や石畳などが点在しています。居留地散策の途中にベンチに座り、ゆっくりと街の景色を眺めながら一休みするのはいかがですか。地図と写真、周辺地図と大浦展望公園から望む風景など3枚です。